説教枯れた骨が生き返るとき、鈴木光牧師です。
はい、皆さんおはようございます。今日はペンテコステということで、神様から聖霊が与えられていること、ご自分の霊を私たちが分かち合われているということ、そのことをもう一度改めて思い出して感謝して、そして、私たちも神様の霊に満たされるということを願い求めて一緒に礼拝したいなと思います。で、まあ、普段はですね、ルカによる福音書とかエレミア書とか、順に読んでいますけれども、今日はペンテコステということなので、まあ、普段の聖書日課ですね、日ごとの糧の今日与えられている箇所のところから一緒に見ていきたいと思います。では、早速ですね、一緒に読みながら今日の御言葉のメッセージを受け取っていきましょう。エゼキエル書37章の1節2節をご一緒に読んで御言葉の時をスタートしていきたいと思います。では1節2節を読みましょう。いきます、せーの。主の手が私の上に臨んだ。私は主の霊によって連れ出され、ある谷の真ん中に下ろされた。そこは道でいっぱいであった。主は私にその周囲を行き巡らせた。見ると谷の上には非常に多くの骨があり、また見るとそれらは甚だしく枯れていた。はい、こういうふうに書いてます。まあ、今日与えられているこのエゼキエル書の37章は、まあ、一風変わったというよりは、本当に不思議な出来事から始まっているわけですね。エゼキエルがある日神様から特別な体験を与えられるわけです。それはですね、不思議と谷に連れて行かれるということなんですよね。で、ただの谷ではない、そこはですね、骨でいっぱいであった、でこういうふうに書いてあるんです。私はですね、何年か前にフィリピンで宣教師をしておられる小川綾子先生が来てくださってメッセージをしてくださった時に、ちょうどこの箇所だったのですごく印象的に覚えてるんですね。で、小川先生がですね、この箇所のところを読んでメッセージに立った時に、一番最初に、なんと物悲しい風景でしょうかって言ったのがすごくこう鮮明に記憶されているんです。で、私は何の気なしにこの箇所を字面だけで見ていましたけれども、想像してみると本当に物悲しいっていうんですかね、不気味っていうよりは物悲しいだなって思うんですけれども、そういう風景をエゼキエルは見たんだな。そして今日も御言葉を通して私たちも見せられているのだなって、そういうふうに感じたんですね。その谷は骨でいっぱいだったと言います。まあ、特に注目したいのは2節の終わりのところですね。単に骨がいっぱいだったってだけじゃないんですよ。その骨には特徴があった。見ると谷の上には非常に多くの骨があり、また見るとそれらは甚だしく枯れていた、こう書いてあるんですね。カラッカラになった骨ばっかりがそこにぎっしり詰まっていたって、恐ろしいっていうよりは、なんていうんですか、その生々しさすら感じないようなカラッカラになった、もう命の気配すら全然残ってないような、ただ骨がいっぱいになって落ちている、そういう風景なんだってことなんですよね。もうそこには命の気配が全然ない、乾ききって物になってしまった、そういう骨がぎっしりある。ああ、物悲しい風景って本当にそうだなって、もう何も残っていない、そういう雰囲気だなって、そういうふうに私も改めて見て感じました。これは一体何の話なんでしょうか。エゼキエルはどうしてこんな不思議な体験を神様から与えられたんでしょうか。ちょっと飛んでですね、11節を見てみますと、この骨が一体何なのかっていうことが書いてあるんですね。その意図していることが書いてあります。ちょっと11節も読んでみましょう。下の段ですね、いきます。11節、せーの。主は私に言われた。人の子よ、これらの骨はイスラエルの前科である。彼らは言っている。我々の骨は枯れた、我々の望みは失せ、我々は滅びると。はい、こう言ってます。この骨はイスラエルの前科だと、そういうふうに言っています。前科、まあ、だからイスラエルの、民全員、イスラエルの民そのものだって言ってるってことですね。 イスラエルの人々、イスラエルの民のことをこの骨は表しているんだって、そういうわけです。でちょっとだけ説明をしますと、まあ、このエゼキエル書はですね、当然エゼキエルが予言をしている箇所になりますね。でこのエゼキエルさんが活動した、活躍したというか活動したのは、バビロン捕囚、国が滅びて、そしてイスラエルの人々がバビロンというね、自分たちを滅ぼした国に強制連行されて連れて行かれた、まあ、その5年目に始まった働きなんですね。イスラエルの人々はもう国が滅びてしまった、彼らが置かれているのはそこなんですね。もう国は滅びた、そして、まあ、頼りにしていたというか、まあ、そもそも頼りにしなかったから滅びちゃったんですけど、その神様の神殿も完膚なきまで破壊された。そしてエゼキエルも含めて国の主たる人たちはみんなこの外国のバビロンに強制連行されて捕囚のためになっていた、そういう状況だったわけです。まあ言い方悪いけれども終わってたということですね。このイスラエルの民はもう終わりだ、終わった、まあ、そういう状況の中でこの出来事が起きているわけですね。11節で彼らは言っていると言いますね。我々の骨は枯れたって、私たちは終わったんだって、オーバー、もう終わったんだって言うんですよね。完全に枯れてしまった、我々の望みは失せたんだって、私たちは滅びるんだ、まあ、本当に物悲しく絶望感を、ね、感じる、そういう状況の中に彼らは置かれていたということです。私はですね、この箇所を読んで、まあ、率直に、最初にですね、感じたことは、ああなんかもう自分の状況のようだなって、そういうふうに感じたんですね。あるいは私たちのようだなって、そういうふうに感じたんです。まあ、ちょっと疲れていたからかもしれませんけれども普通に疲れていてこの箇所を読んだから私が枯れてるって思ったのかもしれないんですけれども、そんなふうに少し感じたところがありました。まあ、私自身もちょうど疲れを感じていたっていうのもあるし、また私たち教会っていうことを考えてみても、コロナの3年間それ以上の期間があって、そして本当に疲れの中にある、まあ開けたとしましょう、開けたとして、でも、まあ、新しいスタートが始まってるけど、まあ、なんかみんな疲れたというんでしょうかね、くたびれたって、そういう中にあったんだなって、読みながらですね思ったんですね。まあ、そして、この教会のことそのもので言うならば、まあ、その前のところでですね、10年の計画を持って、教会を歩んできて、たくさんの恵みがありましたね。本当に豊かな実りがあったなって思うと同時に、まあ、それをですね数えて、よかったよかったという間もなくコロナに突入をして、なんかよく分かんないままみんなヘトヘトになったって、まあ、そういうところがあったと思います。実りもあった気はしたけど、なんでこんなことになっちゃったのかなって、なんでこんなにダメな感じになっちゃったのか、別に私たちがダメ、皆さんがダメだって言ってるんじゃないですよなんだかダメな感じがするなって、まあ、枯れてしまったようだって、まあ、そんな風にね感じたわけですよ。またこの日本の教会全体っていうことを感じても、まあ、そうだなって思います。私もまた一緒に働きをする仲間たちも別に希望がないわけではない、むしろ希望に燃えてね、必ず神様がこの日本を変えてくださるって、本当にイエス様の福音をね伝えてくださるって、満ち足してくださるって、そのことを私たちは信じて感じてもいるけど、現実とその見えている、与えられている、その行く希望に満ちた姿とあまりにも差があって、距離があって、ああとても枯れているなって、まあ、そういうふうに感じるところもあるわけですね。イスラエルの人々は言います。私たちの骨は枯れた、私たちの望みは失せた、私たちは滅びるんだ、なんか何ですかね、って思っちゃったということですね。ああ本当にそうだなっていうふうに私は感じたということです。でそんな彼らの現実現状があった中で、まあ、神様はですねエゼキエルに語りかける、そしてエゼキエルは応答していくんですね。そこには 希望が満ちているということですね。そこを一緒に今日は見ていきたいと思うんですね。まずそのやり取りが始まりますので、その3節のところを一緒に読んでみましょう。いいですかね。3節をまず読んでみたいと思います。いきます。せーの。その時主は私に言われた。人の子よ、これらの骨は生き返ることができるか。私は答えた。主なる神よ、あなたのみがご存知です。はい、神様はですね、その寂しい、なんと物悲しい、そういう風景の枯れ果てて命を感じさせない、そのところで、エゼキエルに対して、どうだいって、この骨は生き返るかいって、そういうふうに問いかけるわけですね。で、まあ、いろんな受け取り方できると思いますけど、私は最初に読んでみて、神様がダメ押ししているように感じたんですね。つまりわざわざここでですね、甚だしく枯れていたって書いてあるんですから、まあ、それを見せて、どう生き返ると思うって聞くってことは、どう見たって無理に見えたからだと思うんですよね。どう見たって無理、これが生き返るわけない、だってこれもカラカラですもんってなっちゃうような、そういうものを見せた上で、どうだい、生き返るかいって聞いたんだって思うんですね。誰がどう見ても無理、終わってる、枯れてる、希望はない、滅びるだけというふうに見えるという、そのことをですね、神様がわざわざ念押しして確認しているように見えるんですね。エゼキエルのそれに対しての応答が私は素晴らしいなってまた思うんですけれども、エゼキエルもですね、私はこの箇所を読んでみてすごく好感を持つようになり、エゼキエルに今まで特に何の感情もなかったんですけどすごく好感を覚えるようになったのは、ここでのエゼキエルの返事ですね。なんてそれに対して答えるかって、主なる神よ、あなたのみがご存知です、こう言うんです。エゼキエルはですね、その神様の問いかけに対して、見えてるのはどう見てもダメな骨なんですよ。枯れ果てた骨なんです。それはもう間違いない。見える現実はそれなんです。それに対して彼はですね、いや、主よ、信仰によれば何でもできます、大丈夫ですとは言わなかったんですよね。信仰だって言うとは言わなかった。気合だ、気合だみたいな、そういうことは言わなかったです。なんとかも力で乗り切れるぞみたいなことは言わなかった。一方で、あ、もう無理でしょ、これだって枯れてますもんと言わなかったってことですよね。絶望だとも言わなかった。なんだか空元気のような、とにかく希望がありますっていうような、何の根拠もね、何の意味もない空元気で言ったわけじゃない、かっこつけたわけじゃない、まあ、かと思えば一方で、もうダメですよ神様って、無理無理無理無理って、その諦めの言葉も絶望の言葉も言うわけじゃない。彼は何て言ったかっていうと、それはあなたがご存知だって、そういうふうに言うわけですよね。まあ、言ってみれば彼は受け止めたってことだと思います。その現実を、その事実をただ受け止めて神様の前に持っていったということだと思うんですね。彼はそれに勝手な意味付けはしなかった、勝手な先取りはしなかった。あなたがご存知でしょうと、その現実を受け止めて、そして神様の前に差し出したんだと思います。私たちは、まあ、皆さんが希望に満ちていたら、まあ、それはそれでいいんですけれども、時として、ああ私たちは枯れ果てたと感じることがあるかもしれない、ああ私は疲れ果てた、私はもう何も残っていない、私は絶望しかないのだって、そう感じることがあるかもしれない。しかしですね、その現実を私たちが別に特別悲観するでも、あるいは無視して大丈夫なんだって言い張るのでもなくて、それを神様の前で受け止めていくということ、そのことがまず第一歩なんだと、まあ、そう言っているように私は感じたんですね。皆さんはどうでしょうか。希望が持てないなと感じることがあるかもしれないけれども、今日語られていることは、まず第一歩は神様の前でそれを受け止めることだということですね。まあ、自分だけで受け止めるとね、ただ暗い気持ちになるだけなので、ちゃんと神様の前で受け止めることが大事だと思います。神様から、さあ見てごらんって、どう感じるかなって、まあ、その時に率直に、それを受け止めるというのでいいんじゃないかと思いますね。それが私たちの第一歩だと思います。しかしその先にまた神様の素晴らしい計画があるんですね。じゃあ続けて見ていきましょう。今度は4節から7節のところをご一緒に読んでみたいと思います。でいきます。4から7ですね。せーの。 そこで主は私に言われた。これらの骨に向かって予言し、彼らに言いなさい。枯れた骨よ、主の言葉を聞け。これらの骨に向かって主なる神はこう言われる。見よ、私はお前たちの中に霊を吹き込む。するとお前たちは生き返る。私はお前たちの上に筋を置き、肉をつけ、皮膚で覆い、霊を吹き込む。するとお前たちは生き返る。そしてお前たちは私が主であることを知るようになる。私は命じられたように予言した。私が予言していると音がした。見よ、カタカタと音を立てて骨と骨とが近づいた。はい、こう言っています。現実を受け止めたエゼキエルに対して神様は言います。予言しなさいって言うんですね。この予言っていうのは聖書的な予言ですよね。つまり未来予知みたいな、そういうことではない、預かる言葉と書いての予言ですね。神様の言葉を受け取って、そして語りなさい、そのことです。神様のメッセージを伝えなさい、受け取って言いなさいって、そういうふうに言われるわけです。そしてもう一つ大事なことは、エゼキエルはそれを実行したということですね。言われた通りやったということが書いてあります。ちなみに言いなさいと言われた内容は何かというと、骨に筋を置き、肉をつけ、皮膚で覆い、霊を吹き込むと神様が言ってるって言えって言われて言ったってことですね。このようにあるわけです。しかしですね、私最初読んでやっぱりですね、このこれらの骨に向かって、予言し彼らに言いなさいのところを読んで、なんかすげえこと言われてるなって思ったんですよね。私これ言われたら嫌だなと思いますよ。だって虚しいじゃないですか。虚空に向かって喋ってるのと同じっていうかね。だって枯れ果てた骨がそこにあって、そこにブツブツ言ってるのって相当危ない人っていうか、なんかやばいなっていう感じになって、虚しさしかないような感じがするんですよ。だって骨なんだから。でもエゼキエルは言われた通りやったんですよね。それがやっぱり重要だなっていうふうに思います。無駄じゃないのって、希望がないところに対して何か言ってもどうにもならないでしょって思うんだけれども、でもちゃんと言われた通りやったっていうことがすごく大事だというふうに思うんです。でするとですね、このいいところがですね、7節のところですよね。私が命じられたように予言した。私が予言していると音がした。身をカタカタ音を立てて骨がくっつき始めたって、こういうふうに言ってるんですよ。彼がちゃんと言われた通りに予言をし始めると、しているその最中に神様の御業が始まったって、そういうふうに言ってるんですよね。彼が答えたらその最中から神様が動き始めたって、そういうふうに言っているわけです。このポイントはですね、このすごい御業を、奇跡ですよね、骨が生き返っていく、あからさまに奇跡じゃないですか。今日の話はこんなことね、神様以外絶対できないっていう、この技を行っているのは本当に文字通り主であるということなんですよね。神様ご自身がこれをやっているということがすごく重要だと思うんです。神様は、私はお前たちの上に筋を置き、肉をつけ、皮膚で覆い、霊を吹き込む、そうするとお前たちは生き返るって言って、本当にそうしたんですよね。神様が筋を置いて皮膚を、肉をつけて皮膚を置いて、さらに霊を吹き込んで、生きるものになっていくということをされるわけです。実行されるのは神様なんですよね。エゼキエルは現実を受け止めた。私たちも時として骨だと感じることがある。骨の現実を受け止めざるを得なくなることがある。ああ希望がないなって、私は枯れ果ててしまったんだなと、そう思うことがある。そして私たちはその時にどうするんでしょうか。諦めるのか。いや、今日の御言葉はあなたにはやることがあるって、そう言ってるわけですよね。私たちにはやることがあるって、それは何かって、エゼキエルのようにこの言葉に応えるということだって、言われたことを応えるということだ、そのことが今日語られている大事なメッセージだと思うんですね。しかもエゼキエルはですね、誠実に忠実にそのことに応えていきます。それが大事ですね。誠実さ、忠実さ、 忠実さ、従順ということは、まあ、今の時代に本当になんか失われつつあるものだと思いますね。私たちは、まあ、ちなみに私もですね、どっちかというとなんか自分勝手やりたいタイプなんですよ、性格的にはね。なんだけど、でも神様の言われたことに従順に従うっていうことなんですよね。今日ここで語られていることって、言われたことを聞きなさいって、そして聞いたことを行いなさいって。骨に向かって喋れてどう見ても無駄に見えるんだけど、でもやりなさいって言われたからやってみる。ペトロも網を打ちなさいって言われて、いや無理でしょうって思ったから、実際無理でしょうって言ったけど、まあお言葉だからやってみましょうってやってみる。この時に主の御業がその最中から起こり始める。これが御言葉が約束していることなんですよね。神様のなさることには時があります。すべてのことには時がある、コヘレトの言葉にも書いてあります。で、私たちはですね、その時はまあ率直に言って分かんない。神様がやろうとすることもなさるタイミングもはっきり言って分からない。でも神様は災いではなくて希望と平和を与える計画を持ってる、これを私たちは信じるということですね。そして答えていくときに、主は主のタイミングでその技をなさる。皆さんはこのことを信じますか？ぜひこれに答えていきたいと思うんですね。ヨハネの福音書の、あ、これ開けなくて結構です、3章のところで、ニコデモっていう人が出てきますね。でイエス様のことを実は慕っていて、っていうかもっと話したいと思ってこっそり来ます。で、人は新たに生まれ変わらなければ神の国を見ることはできないって、何言ってるんですかって困惑しながらイエス様と話をします。その中でですね、聖霊についてね、イエス様がふと触れるんですよね。風は思いのままに吹くって、それがどこから来てどこに行くのか私たちは知らないって、でも音だけ聞こえるって、そういうふうに言うんです。聖書の中で風っていう言葉と霊っていう言葉は同じ言葉が使われています。風は思いのままに吹く、その通りですね。私たちは風をコントロールすることはできない。扇風機は吹かせられるけれども、その外に出て流れている風は私たちはコントロールできないんですよね。同じだって、神様がなさることも私たちがコントロールするものではないということですね。しかし主は計画があってそれをなさっていく、私たちはその音だけ聞こえるって、そしてそのことに私たちは信じて従うのだということですね。神様は好きなようになさるけれども、安心して従いなさいって、あなたが思っているよりずっといいことが用意されているよって、そのように主はいつも約束されているわけですね。さあ、私たちが現実を受け止めたときに、ああ骨だと思うかもしれないけれども、しかし主は計画がある。ぜひその時語られる言葉に私たちは答えていきたいと思います。従順に、誠実に、忠実に答えるものになりたいと思います。最後いきましょう、残る9節10節残るじゃないけど9節10節を、あ、8から読みたいと思います。8、9、10節を一緒に読んでみたいと思います。8節から10節いきます。せーの。私が見ていると、見よ、それらの骨の上に筋と肉が生じ、皮膚がその上をすっかり覆った。しかしその中に霊はなかった。主は私に言われた。霊に予言せよ、人の子よ、霊予言して霊に言いなさい。主なる神はこう言われる。霊を四方から吹き来たれ。霊をこれらの殺された者の上に吹きつけよ。そうすれば彼らは生き返る。私は命じられたように予言した。すると霊が彼らの中に入り、彼らは生き返って自分の足で立った。彼らは非常に大きな集団となった。はい、こう言ってます。エゼキエルにさらにもう一つ神様から、指令が下りますね、それは何かって言いますと、今度は霊に予言して言えと、こういうふうに言うんです。吹き来たれ、そう霊に向かって予言しなさいってこう言ったんです。でさっきのですね、骨に向かって言えと勝るとも劣らぬ不可思議な神様の指示なんですよね。でなんでかっていうと、私すごく違和感感じたんです。 だって霊ってこれ精霊だと思います。精霊だと思うんですね。神様の霊でしょ。神様の霊に対して予言して吹ききたれって言って、なんか矛盾してる感じがするし、なんだったらちょっと不遜な感じがするし、そんなこと言っていいのって率直に思ったんですよね。神様の霊に対してさあ吹ききたれって、神の霊を来たれって、なんかちょっとなんか偉そうだなっていう感じが私はまあちょっと思っちゃったんですね。まあ、しかしですね、エゼキエルはやるんですよ。なぜなら主がそう命じられたから、神様が言われたことに素直にやったということなんです。まあ、しかしですね、それでいいわけですよね。まあ、なんでかっていうと、まあ、今日の箇所、例えば5節だったら、主なる神はこう言われる、見よ、私はお前たちの中に霊を吹き込む。この霊を吹き込む、精霊を私たちに吹き込むこと自体も神様がなさることだからなんですよね。私たちはあくまで言うだけ、それを、まあ、吹き来たれと求めるだけなんです。言いたいことはですね、私たちが別に精霊のコントローラーを握っているわけじゃないということです。当たり前のことなんですけれども、私たちが神様のコントローラーを握っているわけじゃないって、神様こうしてください、 A ボタンポチッと押すとウェンつって神様が動き出すということではない、これ当然ですね。あるいは、まあ、自動販売機のようにお金をチャリンチャリンって入れて、はい、これガチャンって押すとガコンって神様が出してくれるということでもない。私たちがコントローラーを握って、私たちが思うままに神様をコントロールするのを神様は求めているんじゃない。だけど吹き来たれ、主よ来てください、私のもとに吹き来てください、私を満たしてくださいって、そう求めることを求めておられるのだということですね。これが今日最後に語られている私たちへのメッセージだと思いますね。それは勝手に私が言ってるわけじゃないです。イエス様もそう言ってますね。求めなさい、そうすれば与えられる、ルカの福音書の中でそういうふうに言っています。求めなさい、そうすれば与えられるはなんかいい言葉なので、何でもいいから求めたら与えられるのかなって思われることがよくありますけれども、そんなことは言っていなくて、ルカの福音書のその箇所の最後のところには、求める者には聖霊が与えられるとはっきり書いてあります。私たちが主よ来てくださいって、主よ私も満たしてください、もう一度命を与えてくださいって、そう求めるならば主は与えてくださると、そういうふうに言っているんですよね。神様が神様を与えてくださる、神様はご自身を惜しまず私たちにくださる、これがこのペンテコステの時であって、また今日与えられている神様の約束だということですね。ぜひ私たちは求めて祈るものになりたいと思います。聖霊なる神様、どうぞ吹き来てくださいって、私に吹きつけて私を満たして、あなたの圧倒的な臨在で満たしてくださいって、主よあなたがおられることを圧倒的に私に感じさせてください、あなたが分かるものにしてください、あなたの風を吹かせてくださって、あなたがなさろうとすることを一緒に体験するものにならせてくださいって、このように祈るものになっていきたいと思います。求めなさい、そうすれば与えられる、この約束ですよね。これを信じて求めていきたいと思います。さあ、ではしばらくそれぞれで祈る時間を持って御言葉の時を閉じたいと思います。私たちは、現実を見るときに骨のようだと感じることがあるかもしれないですけれども、それは感じて見ることはもちろん構わない、むしろそうしなさいと言っていますね。しかし私たちが神様に信頼してその言葉に応答するときに、神様は素晴らしい計画を持っておられる、それを目撃し体験するものになっていきます。まずは私たちは求めて祈りましょう。聖霊なる神様来てください、私のうちに満ちてください、あなたを教えてください、あなたの御業を私たちのうちに成してください。他にも自由に感じていること、促されていることがあったら、どうぞ祈って求めてほしいと思います。じゃあしばらくそれぞれで祈りましょう。 祈ります。ハレルヤ。愛する神様、イエス様、感謝します。あなたが私たちに従うことを残してくださり、求めることを残してくださったことをありがとうございます。そしてそれは本当に私たちにとって十分です。主よ、どうぞあなたを求めます。あなたの霊を求めます。主よ、どうぞ私たちをあなたの聖霊で満たしてください。そしてあなたの計画を今この場所からも始めてください。あなたのなさることを私たちも共に体験できますように心から期待しています。あなたの時、あなたのやり方で私たちにあなたの御業を見せてください。主よ、どうぞここにいる一人一人を、私たちをあなたの霊で満たしてください。信じて求めます。お一人お一人の祈りに合わせてイエス様のお名前によって祈ります。アーメン。